ヤッピー、アマゾンプロダクサセミナーラジオのサメ島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
ですね、今何をしてきたんでしたっけ。
はい、先週の予告通り、ストレイヤーズクロニクルを、レイトで見てきて今午前様です。
そうですね、
はい、
午前0時15分、
もう大興奮の、
そうですね、
もう人間どもがと、
うん、
人間どもが
人間どもがって言ってましたね。
はい、
本当に
人間どもが
もうデビルマンになっちゃうところですよ。
本当に
危なかった。
疲れちゃった。
ストレイヤーズクロニクルっていうのはね、
はい、
デスノートとガンツの制作チームが日本のエンターテインメントの未来を担う新時代のエースたちと放つ次世代アクション超大作なんですよ。
はあ、
で90年代初頭ある極秘機関の実験によって2組の進化した子供たちが誕生した、
うん、
全く違う方法で生み出された彼らの共通点は通常の人間にはない特殊能力を持つこと、だが成長した彼らが選択したのは正反対の道だった。希望を信じた1組は自分たちの能力を未来のために使おうとし絶望に満ちたもう一組は未来を破壊しようと決意した。仲間との絆だけを頼りに生きてきた彼らが今宿命によって引き合わされる、うん、彼らを利用しようとする権力者たちが暗躍する中人類の未来を決する切なくも壮絶なバトルが始まる。
はい、今読んでる間にですね、うん、ちょっとこう文章と文章の間にですね鮫島さんが小首をかしげるというあみたいな感じすごい見せたかったですね、もう皆さんにね人類のね存亡の鍵がですね本当に狭いところで行われていたという、うん、
都内で
、あとですねすごい、東映特撮をよく 見込んでる人だったらここあそこの廃墟ってところでやってました。
ああそれも出てきたんだよね、
す
ごい
おなじみの廃墟です。
まあ、一昔前の言い方で言ったら、採石場みたいなことでしょ。
そうですね、採石場でこう、クライマックスやってるみたいな感じ。
さすがに採石場出せないよねこの映画ではね。
そうですね。まず総論をちょっと、どうですか鮫島さんどうでした。
うん、僕はねこのストレイヤーズクロニクルはね、手よく X 名をパクってね、やっつけ仕事していて、
はい、
脚本が破綻して、もううざいセリフと、こうなんか分かったら
え
ず泣いとこうかみたいなシーンとか、目白押しになって、辛い、やっぱ邦画っていつまで経っても辛いなって
未来がないんだ
って邦画、には未来がないんだって
僕にはあり余るんだって、
そんな風に思っちゃうんじゃないかと思ったんですよ。
はいはい、
でもね僕ね希望をね持っていきたいんですよ。
はい、
だからねやっぱりねこういう映画を無視してはいけないんですよ。見ててちょっとでもいいとこ探していきたいんですよ。
岡田側だよ、岡田君側だよ。
そう、俺 X メンみたいな、
でももう僕はもう辛くてもう、
まあ、マグニート、
マグニート、うちはマグニートなんですよ
その例え
染谷くんなんですよ染谷マグニートなんですよ。ふーちゃんは
人間ど
う
め
ーってそうでもう歯とか飛ばすんですよ。歯なのあれ何、
歯列矯正用の器具を飛ばしてるようだった。
ああそうなんだ、あれなんか永久に乳歯が生えるやつとかじゃないんだ。
あのね、ここに出てくる超人たちは、遺伝子的に力を加えられた何かの遺伝子と混ぜ合わせたタイプだったり、脳内ホルモンの操作で促された異常進化、人間ってね、カジマのクソ力ってあるでしょ、そういうのってどういうことかっていうと極限状態に追い込まれると思った以上に強くなる瞬間があるじゃない。
知ってます、ゆで卵世代なんで、
そういうのを一部 の機能に対して特化した、ホルモン操作っていうのと遺伝子操作でのチームがあるわけだ。でその歯を飛ばす子は 鉄砲王の遺伝子が。
そういったもんで。
鉄砲王の遺伝
子。鉄砲王なんですか、あいつは。
うん、
ももちゃんね。
そうそうそう。
あ、本当だ、書いてあるわ。カブトムシとか。ああ。全然、こう、あれはなかったですね。説明はなかったですね。
そうなんですよ。まあなんか、ね、サクランボのタネで飛ばすのがまじ。寒河江市とかでやってるサクランボ種飛ばし大会って相当いいとこまで行くんじゃないかな。
そうです、もう殺しちゃいますからね、
高圧の、ね、空気でね、
うん、
ポッてペッペッてやって、
はい、
歯列矯正器具を飛ばすっていう、ね、乱暴な女の子ですよ。
乱暴な女の子で済むかい。まあまあそういうなんか能力バトルものなんだよね。
そう、
ややちょっと大人向けに作った、
うん、
たって言っていいよね、多分ね。
そう、
まずさ、うん、この、まあ、2ラインのこう研究
グループ
なわけですよ、チームスバルとチームアゲハはね。
そうそうそうそう、
ね、でこれを作った理由ってのがバブルだったからっていう。
そうなんだよ。アゲ、岡田将生がね、
うん、
あれ国村淳二だっけ、誰だっけ、
ん、誰、
石橋蓮、
あ、石橋蓮、
うん、石橋蓮っていうのが、蓮治っていうのが、あの映画の中では、
うん、
政治家でそういうプロジェクトの初期段階に関わってた偉い人なんだけど、
うん、
そいつに何で俺たちを作ったんだって言ったら、最初は興味本位だったんだよって、
景気良かったからって。バブルが崩壊して
る。バブルが崩壊したらこのプロジェクトは解散したんだ。
もう俺もそこでかっこ、もうちょっといいあれはなかったかねと思うんですよ。
すごい現実的だって思って。
あのさ、
うん、
今鮫島さんの言ったあらすじで、アニメが好きな人はね、もしかしたらピンとくるかもしれないけど、
うん、
去年やってたね、残響のテロルってアニメと筋がそっくりなの。
残響テロルもバブルが崩壊して、
いや、そっちはね、戦後、日本が、アメリカ占領下にあって、うん、で、それ以降、うん、その日本のこう科学技術っていうのを、後のこう、日本、独立の機運にするために、
うん、
なんか遺伝子チャイルドみたいなやつを作る研究をしてたと。
はあ、
うん、で、まあ、それがこう大きくなって、
うん、
で日本に対して復讐のテロをするっていうアニメなんですよ、はい、残響のテロ。でこっちは能力とかじゃなくて超頭がいいだったんです。
あ、テロルの人たちは。
そうそうそうそうそうそう。
超頭がいいぐらいじゃちょっと伝わりませんね。
でもこっちはなんかわかるんですよ、その国粋主義の超右翼がさ、
うん、
その暴走してその超秘密裏にこう、うん、そういうこう何育成機関を作って、ね、人の命をこうないがしろにしてしまったみたいな、そういう話なんだけど、
うん、
もうこっちはもうなんつったって
ストレアーズは、
うん、もう景気良かったから、
ストクロ、
うん、
ストクロ、
ストクロ、チェンクロみたいに言うね。なんかパックスパワーグローブとあんま変わらない。
ストクロで検索、
うん、そう、景気良かったからグローブ型のコントローラー作ってみましたのと同じレベルで子供作っちゃったよっていうね、
うん、
で
もな結構ね、いろんなこう監督のどこに影響を受けてたのかなみたいなのが、
うん、
まあ、もしくは原作の人の、
はいはいはい、
見て取れたよね、
うん、
特にスバル側は、
うん、
両親に対してストレスを加えることで、
うん、
ホルモンバランスをこう変化させて、で仲出しさせるんだよね。
はい、そうですね。
すっごい手間かかってるんだ
けど、手間かかるよね、
うん、でルドビコ療法みたいなことするんだよね、
うん、ルドビコ療法。
両親に対して、
はいはい、
ルドビコ療法をして、じゃあお前らセックスしろっつって、うん、もうセックス実験ですよ
ね。ルドビコ療法ってあれだよね、機械仕掛けの
オレンジ、
オレンジのやつだよね、
うん、機械仕掛けのオレンジの中で、
うん、
マルコン・マクドウェルが、
うん、
こう暴力性を心の中から排除するために強制的に映像を見させるっていう療法で、
うん、
それのやり方っていうのは目を閉じさせないように、うん、特定の器具で開けっぱにして、うん、時々目薬をさしながら
乾いちゃうからね、
うん、やるっていう、
そうですね、
まあ、そんな映像もありましたよね、
ありましたね、うん、なんかさ、うん、オープンそれもねなんかこう映画を見る気をなくさせるというかさ、うん、あのいきなりこう説明から入ったじゃない、もう映画のオープニングでもう説明入るの大嫌いで、
あそうなの、
うん、
話が早いと思っていいと思
う、話が早い、
俺だったらもうスパイダーマンもあれでいいと思うんだ、最初の最初の5分で毒蜘蛛に放射能毒蜘蛛に噛まれちゃったピーター・パーカーはスパイダーマンになったんだって、うん、ビシャーって
ジャーって
デレデレってやってくれたらさ
それウェブウォーリアーで
そしたらアメージングスパイダーマンももうちょっと面白くなったかもしれない、
ああもう知ってる筋をまた見させられるのかみたいな、
また弁護士さん死ぬって思うじゃん、うん、
そうだよね、
また今度リブートするっていうしさ、うん、
また死ぬの、また死ぬのって何の罰だっておじさんが毎回死ぬって、
ね、
おじさんのキングクリムゾンみたいになっちゃってるってますけど、
本当です、
そうね、
ストクロの話としてはさ、まあそういう孤児院みたいなところでからさ、うん、普通の親御さんに引き取られるようになるんだよね、
はいはい、
というのもそれはバブルがほ、お話的にはまあバブルが崩壊して子供はもう面倒いいから、うん、里親募集して引き取ってもらおうぜっていうことでみんなバラバラになるんだよね、
そうですね、
でスバルチームはバラバラになるんだけどアゲハチームは一グループでまとまって逃げ出すんだよ、
ね、
で一方でスバルチームはねある事実を知ってるんだよね、
うん、
そうやって遺伝子改造された人たちは廃人にする、
う
ん、大人になる前に死ぬんだ、
そう
だなって思って
大変だなって、うん、そうそう大変だなって、うん、
まだでレプリカントじゃないかって、
どっちももう廃人にしちゃうんだよねあれね、
いずれにしても、廃人にしてしまう定めなんですよ彼らはね、お話上
ですね、うん、まあ、でもスバルチームはこう国家の飼い犬として生きる道を選択して、
うん、
でアゲハチームはさっき言ったように、ね、
本当の意味でのストレイヤーとなったわけですよ、
そういうことなんですね、
まあ本当にね、あのスバルじゃねアゲハチームがね、いいなと思ってい
いなと思って、
染谷翔太くんが、あのアゲハチームのリーダーなんですけど、
はい、
車椅子に乗っててね、
そうですね、
まるでチャールズ・エクゼビアだなってでも世間的にはこう敵なんだよね、
そう
悪者役ってことで、
ま
あ、さすがにマグネットパワーを利用して
逆にしたわけだよね、うん、
っていうマグニートみたいなじゃなくて、うん、エクゼビアを悪くしたっていう、うん、でまあ、お話の中で言ったんださ、
うん、
主人公とその仲間の能力が分かってくるじゃん、
はい、
どんなやつがいたんですか、
ですね、早く動けるのと、
うん、
あと
じゃあスバルチームから、
スバルチーム、スバルチームのリーダーは未来予知だよねあいつはね、
なんか2秒ぐらい、
うん、
0.5 秒ぐらい先のことが分かる、うん、ね、
そんあれなんかすげえと、あまあまああとあとの話ですけど、うん、すげえ遠くの予知までしてたよね急に、
あ本当に、
だってあれあの夢ってそういうことでしょ、
でもあの夢は、
うん、
直前に組織のボスである、うん、渡部から聞かされた話を真に受けて、うん、いや夢に見ちゃったよってシーンでしょ、
うん、でも同じとこにいたからね
最終的にはね、
ねあれ予知の範囲なんかなとか思って、あとはなんだっけ、すげえ力の強い人、
そうそうそう、
腕力の人、
うん、
あ腕力の人はね白石、純也さんかな、
うん、
この人あの2年前ぐらいの仮面ライダーウィザードってやってましたね、
あそうなの、
あの仮面ライダーさんですよ、あとは近年で言うと花子とアンデ、の最終週で、 ね、あの脳科学の人の、付き添いをやったことですごい評価された人ですね。茂木健一郎がですねすごい超大根演技で、もう半年見続けた花庵のファンがですね、みんな心が泣いてた時に、その横のその編集、担当編集役の白石くんがすごくまともに見えたってことで、ああよかったって、よかったよ白石くんってすごい褒められたっていうことで、
茂木効果、
茂木効果でブスの横に超美人いるっていうことで、
あ、波の美人でも超美人に見える、
超美人なんですよ。あとですね、すっごい耳きがいいやつ、さやちゃんだって、
そう、ナルミルコが演じるね、003だよ、
003ですね、完全にね、あと速い、足速いやつ、あのフラッシュみたいなやつ、
そうそう、
とあとはもう一人ぐらいいたっけな、誰だ、あとニートだ、なんかすっごいなんか検索能力があるみたいな人だよね、
いやいや検索能力があるだった、ただの、ね、引きこもりやん、
もやでいい、
そうじゃなくて、設定上は、ほら一度見たことは全部覚えちゃう、
覚えちゃう、
サバン症候群スーパーみたいな、サバン症候群2015みたいなやつ、
そういうことなんだけどさ、でもなんかあの人のさ活躍ってさ、あのアゲハのその犯罪履歴を羅列したぐらいじゃない？
そうだよ、
でさ、そのアゲハってのがこう、いろいろこう悪さをしてると、でそれをこう何あのベラベラって何件何件って言うんだけどさ、それがすっごい近いこう近年でさ、去年から今年なんだよね、去年から今年のなんか6月から11月みたいなやつで、
そうそうそう、
それは俺でもできるんじゃないか、
あ、ちょっと待ってググるんです
よ、そうそう、
出た出た、
あったあったんだよ、ちょっとこうなんだあのニュースに関してこう意識の高いやつだったら空で言えそうなことを言ってて、あいつ能力者じゃないんじゃないかと思ったんです。
パンフレットってのはどう書かれてるの？
パンフはね今暗くて読めないですね、
ちょっとじゃあなんか携帯電話とかで工夫して
携帯電話今から家行くんだからそれで許してもらえませんかね、
リスナー、何も言わないけどね、
何も言わないけど何
許してくれませんかねって言われて、いいとも悪いとも言いませんけどね、
いやみんな言ってるよ、ふーちゃんいいよってすっげえ前暗いんですもん、もうだって0時32分ですもん、
そうです、
車中だし、
あと軽く道でも迷ったんで、
マジであ
やっぱりここ曲がるの間違ったと思ってそのままずっと進んでます、今一本道間違えました、
あとすっごい舐めてカーナビつけてないですね
いけるかなって
本当にあり余ります、本当に
あ、そうそう、あり余るで言うとね、映画の主題歌は、
ゲスの極み、
あ、そうか、そう、新生かまってちゃんっていうとかだった
違うから
新生乙女、ね、かまってちゃん乙女です、
そうですね、いや
ーないかな全然知らない住宅街来ちゃって
見覚えがないんですけど、ここ
いつもこんなとこ通んないんだよね、なかなか国道に出ませんね、出るかなと思ったんだけどしまった
どこここ
じゃあ一方アゲハチームの方はどうなんですか、
はい、アゲハチームはアゲハがあいつは何ウイルス、ウイルスだよな、
それこそ謎だったんですね映画の中では、
今電気ついたんで、マナブ、チームアゲハのマナブがウイルス、でモモっていうあの口から、なんか乳歯みたいなの出すやつが、飛び鉄砲を、
はいはいはい、
でソウっていう、足の速いやつがチーター、
チーターってレベルじゃない速さだったけど、
ね、うん、そうだね、うん、でヒデっていうのが、カブトムシですごい走行全身効果って書いてますね、で静かっていうのがヘビフグで、こいつあのチューしたら毒素を入れちゃうよと、
チューしたやつを意のままにすると、
操る、こんなやついましたね、 X メンでね、はい、で、葵が、高周波レーダー、コウモリって感じますけど、
そんな場面一個もなかった、
なかったかな、最初の方でちょっとだけあったかなぐらいの、そのレベルですよね。
うん、そうなんです。まあとりあえず何かしらの動物的なものをコピーした人たちだ、
うん、そうですね、うん、でそうですね、その渡瀬とかね、渡瀬が井原武とか、
そいつらがチームあれをスバルをしのリーダーで、だから、
うん、
なんていうの、
まあ
長官みたいな、
長官ですね、ワイルドセブンでいうと、うん、ね、あの草薙みたいな人ですね、
うんうん、そうだね。
まもなく左方向です。
どこまで話したんですか。
まあ登場人物紹介ですよ。
ああ、はいはいはい。
でやっぱりね、こう懸念してた部分、
うん、
前回こうアマプロでストレイヤーズクロニクル見るという段になって、前々回か、
うんうん、
懸念してた部分はやっぱり当たってましたね。やっぱこう普段着の人がさ、あの超強いっていうのがさ、あんまりこううまくこう説得力として機能してないというか、
本当、
そんな気がしたんですけど、どうですかね。
いやもうリアルだなと思って、
リアルだな
あれはあくまでオリジンエピソードだから、
うん、
今後のストクロ2だと、
うん、
やっぱり俺たちコスチュームがいるよっておいおい足早って何ですか聞いて、
本当
君も足早いばっかりだと何かにぶつかって怪我をするだろうって、うん、これを着るんだ かっこいいって、
ね、
ストクロコスチュームとかがあるかもしれない。
そういうのね、やっぱ作った方が良かったんじゃないかなって。
続編できる、
アホっぽくてもさ、あのチーターの能力のやつはさ、もうヒョウ柄の切りゃいいじゃん、ヒョウ柄のなんかスカジャンみたいな。
あ、まあ、あそうか、ね、チーターの能力なんだから ねまあ、ああいうさ作品にしては面白いのがさ、
うん、
能力かぶってるやつがいるっていうのは結構異例じゃない。
ああ、そうか、だから足早いとチーターはかぶってるんだよね。
そうなんだよ、珍しいんだよ。X メンだと能力かぶりっていうのはまあ本当に細かいとこ探せばいるけど、
うん、
映画で出てくることってあんましないよね。
うん、
俺はウルヴァリンだって出てきたら、俺もウルヴァリンなんだよってやつはいない
そうです
ね、目からビーム出すやつは一人しかいない、
うん、後付けでこうかぶっちゃったってのはあるけど、初期メンバーでかぶるってのは珍しい。
珍しいんだよだから、それは良かったかどうかは知らないけど、ね、
うまく機能してたんでしょうかね、
うん、でもね、アクション監督下村雄二って最後スタッフロール見て、
うん、
あ、なんかでもアクション良かったかもなって、
うん、
あのね、素早いやつ同士が決闘する場面ではね、
う
ん、あれなんだよね、竹やぶで戦ってたよね、
うん、そう、なんか忍者っぽかった、面白かった、
うんうん、あの演出はさすがなんじゃないですか。さすがもうね、ドニーエンの弟子だけあって
らしいですね、
うん、まあ、ぶっちゃけドニーエンの仕事ほとんど代わりにやってるんでシュガー佐藤的な感じらしい
んだけど。あ、そうなんだ、
うん、ドニーさん忙しいから、
うん、
まあ、また私が特撮監督アクション監督やろうって言って、じゃあ下村君ってあと頼んだ、
あと頼んだそうだからね、あのアクション部分は良かったですよ。さっきの竹やぶのシーン一番良かったシーンがさ、主人公両サイド同士の主人公でも誰でもないやつだからね、
うん
うん、あの主人公サイドのなんかチンチクリンのハゲ坊主と、
うん、
あとその敵側のヒョウのやつだからさ、
うんうん、
この映画これでいいのかと思いながら
あ、でもいろいろ楽しかったところは多いよ。だってスバルサイドが最初の接触で、
うん、
あのアゲハチームに圧倒されるじゃん、
はい、
お前ら全然弱えなって言われるじゃん、
うん、
で何やったと思うスバル君、
はい、
YouTube でブラジリアン柔術の動画見たって、
うん、ああ、そこね
それに、うん、あの足早ボーイも、うん、敵を使ったら、うん、強くなるって
スピードプラス硬さだの、
うん、すげえって俺最強だって言ってたじゃん。
言ってた。
でそういった場面を演出するときどんな風な表現手法を用いてた、
う
ん、
もうゲスの極み乙女がガンガンなってた。
そうモンタージュなんだよ
ロッキーでも使ってたモンタージュな
の。そうなんかモンタージュ
なんですけど、でもね、はい、あのゲスの極み乙女のあの有り余るあれ曲 なんていう曲だか分かんないけどさ、うん、曲自体は別に悪くはないんだけどさ、うん、あモンタージュに向かないね、
うん
うん、だってすごい
すぐ終わっちゃったんだよね、
うん、すっごいネガティブな歌詞だからさ、うん、こうアイオブザタイガーとはいかないんですよ、
うんそうなん
だ、あり余るんだみたいな。
あり余るの歌は違うよ、 あの修行のモンタージュでは使ってないよ。
あれなんだっけあの曲は。
あり余るのシーンは、うんアゲハチームの女の子だけが住んでいるアパート。
ああっちかそうだ、うん、あちょっとダジャレで使った方だ。
そう
せっかくの
で
タイアップ曲を
アゲハチームのキーパーソンであるところの女の子
葵、
葵ちゃん、
うん、
葵ちゃんが買い物帰りに、うん、隣に住んでるもやしみたいなんだけどイケメンの男の子に、うん、実家からリンゴが余ったからもらってけろってい
やなまってなかったよ嘘ついたなまってないよ
青森のツッカーの方から言ってて、うん、あ結構です
でまあその身を隠して生きてるから、うん、こう近所付き合いとか極力避けてるんだけどね。
でもね葵ちゃん可愛すぎるからね、うん、モテちゃうんです
。モテちゃう。でそこでこう何リンゴを渡そうとするんだけども、うん、結構ですって言ったところで僕にはあれ余るっていうね。
そうそうそう。みんなこういうね、うん、切ない運命を持っていながらも、一方で、うん、年頃の、ね、男女であるっていうことを表現したい、ちょっとこうなんていうかね少し切ないシーンでもあるんだよね。
でもダジャレじゃん。
そうなんだよ。
リンゴがあり余るシーンでさあり余る曲っていういうさ、うん、サビの曲使っちゃダメなんじゃないかな。
おやおやってなっちゃうんだよ
, 笑っちゃうじゃん、うん、そんなの
いいんだけどな
ーって
あれ余ってんだ
なーってリンゴがって、うん、いや
だからそこは本当はね表現したかったのは、うん、一般的な日常生活を送れてないんだっていうことをやりたかったんだろうけどね。
そうね、
うん、
でも全然こうそれで苦しい感はないんだよね。別に求められてないのかもしれないけどさ、
うん、
なんか家具とか普通だったじゃん。
普通だった、
うん、
あれ結構なんかいいやつばっかりでさ、
そう
借金で買ってきたものが一個もないんだよ、
ね、一個もない。なんかそういうところに出るんじゃないですかね。なんかさそうあと気になったのがさ、うん、前半の方あれとしてさ、うん、その何偉い人のさシンポジウムみたいなあったじゃん、
うん、
あそこをこう何環境テロリストみたいな人がさ、
うん、
ロックするじゃない。
ああそうだね、
うん、でその原発を全部止めろとかさ、
うん、
そういう無茶なことを言うシーンがあるんだけどさ、それを止めてそのこう目論みがこう失敗に終わってでスマホのさその爆弾の起動スイッチを押すっていう緊迫したシーンがあるんだけどさ、
うんうん、
そこのさ役者さんがさうわもう押してやるっつって振りかぶってたじゃんあいつ。
振りかぶってスマホをタッチしてた、
うん、お前って思う
なんか多分 DS みたいな感じの感圧式のパターンなんだよ西暦式じゃなくて
あれさなんかしなかったの
演出でしょ。
演出としてさ、まあ、その役者さんのアドリブとも思えないんだけど、うん、だってあんな振りかぶんないじゃん。
ジェゼ監督は振りかぶるお前っていやでも監督これスマホだから
勢いとかいらないと思うけ
ど、いいからいいから
分かりづれえだろって、う
ん、ははい、
はい、ってなんかそう
振りかぶります。
振りかぶんなくてもいいじゃん。だってさ主人結局結果さそのスバルが止めるわけじゃない、
うん、
だってあいつはもう未来予知できんだからさ。
じゃああれは未来予知じゃないよ彼は。
あれなんだ、
彼はものすごく目がいいのと神経伝達力が早いから、うん、いろんな人人間のこう挙動を見て、うん、ある程度先読みができるっていう能力だよ、うん、
先読みでしょ。
でも未来じゃないんだってば。
未来じゃないのか。
あの人って、うん、ちょっと分かりやすく例えると、うん、あのロバート・ダウニー・ジュニア版のシャーロック・ホームズと同じだよ。
はいはいはいはいはい。あれだ、うん、
バリツみたいな。
バリツだ、
うん、バリツとは言ってないけどね。
でもバリツ的な演出だったよね。
そう、うん、このあとこいつは右からな、ま、斜め45度の角度で拳を振り上げるから、うん、あれをこうして何してみたいな、うん、っていう能力なんだよ。それは染谷君が劇中で語ってた。
そうするとなんかあれだ、なんか未来予知っぽいのがなんか邪魔だったな。あれがないと。
あのシーンはただの悪夢だよ。
悪夢なんだよな。
さっき上司から聞いた嘘みたいな恐ろしい話が怖いよ夢にまで見ちゃったもうどうしようっていうシーンだよ。
しかもそこで現実にさ、うん、その犯行が行われようとしてたからさ、なんかなと思って。
そこは演出の偶然じゃないのかな。
なんかな、
なんかね、
なんかね、
うん、確かにそうだ、そう思うでしょ。
思われても無理ないと思うけどな、うん、そうまあだ振りかぶんないと分かりづらいのかなんか知らないけどさ、すっごいあそこ変だったから。
変だったね。
変だった。
あのシーンあんま知らないし、あのシーン
って、あれ結局だからさ、あれでしょ、あの偉い人名前出てこない、
井原
剛がさ、
渡部と言われるキャラね。
そう、あいつのなんか過去を独白するためのシーンじゃない。
そうだね。
ダッサいよな
彼の主張は、うん、私はちょっと渡部が仕事にかまけすぎたせいで、うん、なぜか妻が悩んで、うん、公園のど真ん中であのリストカットしてね、死んじゃうんだよ、
はい、
でも妻はって、うん、リストカットしたのに9時間もほったらかされてたんだよって、うん、なんて冷たい世の中なんだって、うん、もうね、もうお前ちょっと待てと、うん、冷たいかどうかって、うん、まずお前って、うん、家庭帰り見ろ
そこがさ、なんか恥ずかしいなと思うんだけどさ、それがそのロックしたさ、なんかシンポジウムの壇上でなんかとうとうと喋るんですよ、そのセキュリティの責任者みたいな人なのに。なんでそんな演出なのかねと思わなくないですかね。なんか、うん、僕の子供が死んだんですとかさ。
だからあのテロリストもはって言ってたじゃん。
言ってた。
そんな話はしたくないって。
う
ん、
そうそうそう。
俺待てってこれは話し合いだ。分かった。5分だけだぞって。
関係ねえじゃんって俺もそう思ったしな。
うん、関係ない上にこうなんか5分だけとか言われちゃって。
さじゃあちょっと続きはフーちゃんスタジオでやりましょうか、ね、
はい、はい、いたします。
はい、戻ってまいりました。
はい、戻りました。
はい、さあ、いや明るいな社長に比べて
ね。
ええー、
これ原作は小説なんですね。
誰書いてんの。
本田孝義、慶応大学法学部卒業。94年眠りの海で第16回推理新人賞を受賞、
うん、
著書にミッシングアローントギャザーファインデイズ、
うん、
正義の味方アイマルーザーチェーンポイズン魔術師の視線など
どれも知らない。
モーメントウィルメモリーの3部作は累計80万部突破。
ほう。
映像化された作品に Yesterdays、
うん、
真夜中の5分前、アットホーム、ウェブドラマ I Love You の中の一編サイドウォークトークがある。本作の原作ストレアズクロニクル3部作は著者初の新感覚アクション巨編。
あ、そうですか。あ、ゼゼ監督は何やってんの。
ゼゼ監督はね、
うん、
1960年生まれ、ヘブンズストーリーでベルリン国際映画批評家連盟賞受賞。岡田将生、 染谷翔太が出演したあん時の命もやってる。
あ、これと同じあれじゃない、キャストで言った
らね、
うん。
あとはね、ドッグスター、ヒステリック、ラッシュ、フライングラビッツ、感染レッド、ドキュメンタリー、頭脳警察、愛するとき愛されるときだそうです。
はあ、そうですね。まあ役者さんはどうでした？まあ割とみんな頑張ってたかなって感じかな。う
ん、なんかね、不快な演技する人はいない。
うん。あのね、岡田将生さんはね、
うん、
ちょっとこの映画のライティングのあれかもしれないですけどね、うん、ちょっと岸田真に見えるんですよ。
そう。童貞なんだよね。
童貞ですね。
うん、染谷君にお前セックスしたことあるって聞かれて、ないって。
ねえ、染谷君もない。ない。うちんちんはあるけど、
うん、
排泄しか使えないっていう。
どういうこと？ね、立たないの？
立たないんじゃない？
そうか。
ねえ、うん、ねえ染谷君、ウッジョブではね、やりちん高校生から童貞に戻ったと思えば、
ね
え、ねえそのまま童貞役で。ねえ、寄生獣で童貞から童貞を卒業し、
うん、
で今回はまた童貞、
童貞に、
童貞か童貞じゃないかみたいな俳優なんです
ね。童貞と童貞じゃない人の狭間を生きてる
俳優、映画の中でね、
うん、染谷翔太、
染谷翔太そういうね、多感な頃をよ、うん、うまく演出しできてましたね、
うん。
このなんだっけ、あ、葵ちゃんだっけ、
うん、
葵ちゃんはこの人誰、
葵ちゃんはね、アゲハチームは遺伝子操作のせいで、うん、どういうわけかみんな生殖能力はないんだけど、うん、葵ちゃんに限っては生理があるんだよ、
ね、あるらしいですね、うん。この 黒島優
奈、うん、
初めて見ますね。
ね、
うん、
葵ちゃんどうでした？
いや、普通ですけど、ただね、この映画 のずっこけポイントとして、うん、ほら、アゲハチームがさ、
うん、
その序盤、そう、なんか、ギャングみたいなのと戦うシーンあったじゃない、
うん。
あそこでさ、銃構えてさ、撃てないってあったじゃない、
うん、
戦えない葵ちゃんっていうのさ、うん、でそれをこう無限にこう
染谷
君がバーンって撃つ、人を殺すってシーンあったじゃない、
う
ん。
そう、車椅子担当だったもんね。
車椅子担当だったからね。で、戦えない葵ちゃんみたいな、
うん、そういう描写もあった、
あったからさ。で、流れとしてさ、うん、ラストで銃構えるじゃん、
うん。
あ、これでこいつがとどめ刺すんだなって思ったら、
うん、
違ったって
そうだね、
うん、
スバル兄貴だった。
スバル兄貴で、あれ、それでいいのって思って、ね、だってこれからさ、チームアゲハの人たちはみんな死んで、
うん、
葵ちゃんで一人で生きるんでしょ、
うん、
打たなきゃダメなんじゃない、
成長してないままだ。
そう、
うん、葵ちゃんって、
うん、
割とダメな子で、
うん、
何こいつって思う場面多いよね。
そうですね。
で、チームメンバーに君が希望なんだよって、なぜなら生理があるからね、
うん、
子供残せるからって、
はい、
重いと、で、君はもう危ないから戦闘から外すんだって言われたら、
うん、
やだって、
うん、
みんな一緒にいたいのって、
うん、
ガッて、ね、喫茶店から逃げていっちゃったりとかさ、
はい、
ちょっと何こいつっていう感じだったよね。
そうですね、
うん、
まあ、まあこんなもんじゃないですか、
うん、
10代の役ですからね。
本当に10代だったらもうちょっと引き分けいいよ。
いや、そんなことないんじゃないの。
10代だよ、
うん、
もっと引き分けいいって
なんですごいなんでそんな力強いのそう
だって判断力ないし、
うん、
自分のいなんていうの、
うん、
なんか主張とか、ね、でやらないでしょ、
うん、
もっと引き分けいいと思うんだけどな。
そうですね。あとはどうかな、
うん、
あとはまあ鮫島さんの結構お気に入りのシーンで、チームスバルのニート役の人、凌介が、
うん
うん、あっちの敵チームのソウ、チーター、 チーター足早のやつ、突っ
張りの足早ね。
そう、こいつがどんどんこう力が衰えていることをズケズケと言ってぶっ飛ばされるシーンを、うん、言われて当然という、
うん、誰も同情しないよ。
同情しない。
あの場面はね、葵ちゃんがね、スバルチームのところにね、
うん、
ちょっと話聞いてほしいんだって言っちゃうんだよね、
う
ん、
そうですね。
あもよくわかんないんだけどさ、
うん、
でまあ、言ってさ、
うん、
でそれ どのようにして言ったかっていうと、スバルチームの足早のリュウジの高校で待ち伏せして、
うん、
でリュウジがホイホイと連れてっちゃうんだよね。
そうですね、
まあ、連れてく
のよ。
なんか危ねえだろうっていうのはあるんだけど、うん、あなんだ、じゃあ近所の喫茶店で話でもするのかなと思ったら、マジで家まで連れてってさ、
うん、
でそこで、葵ちゃんが来たからどうすんのってことになって話をしているところに、
うん、
引きこもりのスバル兄貴の弟がそんな時だけ出てきて、
うん、
偉そうに、
うん、
こいつは俺らのボスである渡部に引き出さないとなって、
うん、
出すんだろって言ったら、スバル葵ちゃんが逃げ出そうとしたから、
うん、
まあスバル君が待て待て待て本当に苦虫噛みつぶした顔でさ、
うん、
困ったなって感じて、いや君は大丈夫だから引き出さないからっていう流れだったんだよな。
そうですね。
でしばらく生活してたのかね、
うん、
そこで寝泊まりしてて、でどういうわけかその敵チームの足早がかなあのスバルチームのねアジトを、ね、見つけてさ、
うん、
引き取りに来たんだよ、
はい、
でそこで弟がいらないことを
ね
確かに数日前もいらないこと言ってたし、
うん、
今回も言ってた。
そう、
それで思いっきり木にどつかれて、うん、うーって
そこで
うーってなって、
そこでラストまで出番がないというね、うん、何お前っていう、
本当だよね、
ググ
れば済むようなやつだし、
うん、役立たない人です、
うん、
割と無能力系の、
うん、
能力がさすごい、例えばこういうさ能力バトルものだったらさ、
うん、
あのなんかチーム戦でこううまくこう生きるみたいなあれがあるとあったりしたら嬉しいじゃない、
うん、
割と役立たずばっかりだよね。
そうなんです。スバル君もねある程度トレーニングすればね、うん、そういう支持力できると思うんだけど、
うん、
ぶっちゃけみんなバラバラに住んでて再結成して間もない段階だから、
うん、
まとまりないんだよね。
ねえ、
だから逆にアゲハチームはまあまあコントロールしてたじゃん、
うん、
組織的に動いてたよね。
あ、そういう演出の差だったのかな、う
ん、それは狙いとしてあったんじゃないかなと思うんだけどでももしかするとあのパワーマンが離脱しちゃったから、
うん、
あのスバルチームは、
はいはいはい、
あのちょっともうそういう危ないのできないですってなったのかもね、うん、
そうですね。ああ これだね、白石君が演じたやつですね。そうね、いや、うーん、なんかねやっぱちょっと脚本弱いかな。もっとこうね爽快ななんかね筋が欲しかったかなと思うんですよ、
うん、
割とこうバッドエンドになりがちな話ですから難しいとは思うんですけど、
まあ、アゲハチームとか、
うん、
あったけど、うん、そいつらなんであるのかとかさ、
うん、
渡部のさ本当の狙いは何なのかってことに気づくじゃない、
うんうんうん、
でそれってさアゲハチームの染谷はさスーパーウイルスマンでさ、
はい、
死ぬと人類の8割が死んじゃうウイルスになるっていうわけでしょ、
はい、
それで渡部氏はそれで人を殺したいんだよね、
うん、
なんでかっていうとそれがいわゆる自然淘汰なんだっていう、うん、ちょっと飛躍した主張をさ、
うん、
してたわけ。
そうなんだよ。こいつはね、もう何子供と嫁さんが死んじゃったからね、もう自暴自棄になっちゃってたわけです
よ。子供死んでた。
子供死んでた。
どこで？
手術の失敗でとか言ってたじゃん。
でも3歳でとか。
うん。
3歳で死んでた。
死んで。
ああ、そうか。
で妻はなんか自殺しちゃったでしょ？
違う違う。3歳の子がいるのはこっちの目つきの悪い伊坂。
え、渡瀬じゃない？渡瀬も言ってたよ。
ペンダントつけてたし。
え、でもあれは
渡瀬はまた別の話。そうか、
うん、そうだよ、別の、うん、
手術したけどダメだったんだよ。
そうそうそうそう、そっちの方で、
うん
うん、 あのこの伊坂の方は生きてる、
生きてる
子供でね、
うん、でもう家族が台無しでって、うん、もうーって、うん、もうーってなってだからもう人類なんて8割、
うん、
もう自然淘汰したらいいんだよって、 そしたら進化するんだって言ってたわけだ、ね、でそのキーマンが学ぶなんだ、染谷君、
う
ん、
そうですね、
だから伊坂は、渡部は、渡瀬は学ぶ君を殺したかったんだね、
はい、でなんだっけ、うん、こいつの学ぶのあのウイルスを止める方法っていうのがね、
1個だけあるんだ、
1個だけあって、うん、死んじゃったらこうウイルス拡散しちゃうらしいんですけど、うん、なんか生きたままもう焼くと拡散しないよって書いてあって、うん、何それって
もっとあるでしょ
それがなんか研究所のファイルとかに載ってんだよね、
うんうん、そう、研究所のファイルってのはリム博士、
うん、
まああれだよ、郷秀樹だ
よ、郷
秀樹博士の研究書類にはデータには載ってる、
うん、載ってたんですよ、うん、すごいよねラスト染谷君にガソリンバシャバシャかけて
そうそうそう、
あれなんかアフリカかなんかのリンチだよあれ
ね、イスイスだよね、
うん、そうそうそう
まあお話的にはさ、
うん、
あの渡瀬がさ、
うん、
能力者たちを一堂に集めて皆殺ししようっていう流れだったんだよね、
そうですね、
でみんなで抵抗してなんとか染谷君を守ろうとするんだけど、ひょいと飛び出してきた、ね、特殊部隊に撃たれちゃうんだよね、
はい、
本当は狙うつもりなかったんだけど、
うん、
足早くん丸坊主の方の足早くんがどついたら、うん、弾みで当たっちゃうんだよね、
当たっちゃってたね、
その時にもうとんでもない状況になっちゃったじゃん、
はい、
いろいろあって、
い
ろんな人のわがままとかさ、
うん、
そういうのでさとんでもない状況になってもう何人も仲間も死んだしさ、
うん、
で今度はさうかつに飛び出てきた兵隊のせいでさ、
うん、
流れ弾に当たっちゃうじゃん、
はい、
染谷君が、その時なんて言った、
なんだっけ
もう忘れたの
か、あ人間、あそこで人間どもね、うんうん、
マジ切れしたの、
言ってましたね、うん、要はあの CM のあのシーンですよね、
そう、
あ
り余るシーン、
あり余
る
その後こうね、突入部隊のトップの人がね、なんか伊坂だっけ、
うん、
が上からスルスルって降りてきて、うん、どっこいしょって
それで回収する、
回収してね、おんぶしてるのが可愛かったですね、
ね、
いやーなんだろうな、なんかね筋はねうまく説明できない、あんまりうまい脚本じゃないような気するから、
うん
うん、
でもあんだけの人数はうまく描けてたんじゃないですか、そういう部分
だけ
言えば、
そういうところはね、う
ん、よかったな、アクションとあの人数をある程度ちゃんと描写してるってところと、
それなりに、
あと引きこもりの何が何だか分かんないところあったけどあいつなんやねんって、おらんでええんちゃうって、
そうだから役者さんはなんかみんなが一生懸命やってたと思います、
やってるだから現場の雰囲気良かったんじゃないの
ね、だから それはすごいなんか救いになってたかなと思うんですよ、うん、
それに余計な仮面出演とかないですさ、
うん、
デビルマンにありがちな
はいはいはい、そうですね、うん、まあ俺は凡作かな、うん、
いやまあ今はそうだけど、
ええそうですね、うん、ちょっとこう何さっきも言った通りね、あの ロケ地がなんか安易すぎてなえるとか、
まあ、俺にとっては全然初めての場所だから、
ね、うん、
あここはお台場かなってぐらいででも都内東京に住んでる人たちだから、うん、まあしょうがないよな、うん、まあ、これコミケの時行ったなここって、
そうそうそうそうそうそうなんだよね、
うん、
なんかちょっと安っちく見えるのは残念ですね、
しょうがない、予算がないんだから、うん、これが売れれば次のはもっと良くなる、
もっと減らされんじゃないの、
減らされないでしょだって、
ね、いやあんぐらいで結構売れたからもうちょっと安くてもいいんじゃないみたいな、
そういうこと言うやつは、うん、まあまだまだ残ってるかあと15年ぐらいしたら死んでくだろそいつらも、
そうですね、
うん、
ちょっとね、なん、うん、まあ、うまく言えないけど
印象的なシーンは多かった
よ。そこそこね、
うん、あの染谷くん燃やしちゃうとことか、
うん、染谷くん燃やしちゃうところ
あそこな、え、本当にやるのって思ったけどね。
はい、
あそこどうでした。僕ね、
うん、
あのおめえ書きすぎだよとかさ、うん、のんきな掛け合いしてるとこがね、うん、ちょっとうすら寒いというか、
はい、
怖えこいつらって思いましたけどね。スバルくんが車椅子に座った染谷くんにガソリンかけるんですよね、
はい。
まあ、というのも自分はこのまま死んじゃうとウイルスになって人に迷惑かけるから燃やしてくれって言うんだよ、
うん、でもなんか能力者だからなんだからかなんだか知んないけどさ、なんかもうな、昼あたりにさ撃たれてさ、うん、あの何ガソリンジョバジョバかけられてるのがさ、ちょい夕日気味だったじゃない。
もう日暮れの時
もう何時間経ってんのよみたいな、ね、えもう死んじゃうんじゃないですか。もうなんかすごいなんか、最後の別れをさ惜しんでたけどさ、早くしな殺さないとこうウイルス拡散しちゃうんじゃないかっていう、
ね、
なんかそういうのもね嫌だったんだよな。
いや一発ぐらいじゃ死なないんだよ
死なないんだよ
映画だから、
うん、
だって足早くも足打たれたけどさ、一生懸命ついてきてたじゃん、
ひょこひょ
こ足引きずりながら、
引きずりながら
誰にも心配されず
ひょこひょこしてたけど割とくっついてたね、うん、足早いから、
うん
うん、なんかさちょっとね、ほら、チームスバルの、腕力の人、
うん、
ね、もうさこいつはこう操られちゃうわけじゃない。
そう、早めにその寿命が来て、
うん、破綻
離脱するんだよね。破綻っていう言い方してたね、
う
ん、
そうですね、うん、でそれをこう破綻からこう回復させてくれたんだよね、
うん、復帰する際に洗脳されてて、完全に渡瀬の操り人形、
ね、なってて、そうそうそうそうそうそう、でまあその洗脳とこう正気の狭間をこう揺れ動くねところをこう
演技で表現してたじゃん
ね、やってたけどさ、うん、でそれをこうとどめさすんだけどちょっと分かりづらいんだよね。あの
どうやってとどめさせたの。全然関節も決まってないし、
あれ襟締めでしょ。
全然分かんない
。襟をだから分かりづらいんだよ、うん、あれあの襟をさここでこう、うん、キュッてやってたんだよ。
あ、せそうなの。
うん、
全然分かんない。締め落としてたの。
締め落としてたの。だってほらあのグレイシー見てたじゃん。
そう、ブラジリアン呪術の、
そう、
動画で病、あの、うん、動画で、まあ、
動画で
学んでたんだ。
学んでたけどさ、うん、要はそういうことでしょ、
うん、
うん、それがこうちょっとこう何あの肩相手の肩越しのさ、
そうだね、
あのカットだったから、うん、襟締めがちょっと見にくかった
んだ。なんか効果音がして何か閉まってる音はするんだけど、
うん、
薬瓶持ってるかなって、うん、閉まってるのかなってぼんやりしたシーンでした
ね。 そうですね、まあそんな感じですかね。
出川さん的には本作だった。
本作だと思うな。だもっと面白くできるんじゃないの。
うん、
うん、ね、え
いいところも多かったけど、うん、やっぱり脚本ってまだまだなんだね。
そう、あとねこれに関連してたんだけど、うん、やっぱそのなんかあの俺のすごい気に入らないのがさ、うん、こうストーリーをこう進展させるシーンがさ、
うん、
やっぱなんかあの喋るシーンになるじゃない、
うん、
ですごい停滞するんだよね、
うん、
でアクションシーンでは物語が進まない、喋、
うん、
るシーンが多くなると、退屈であるっていう、うん、この二つの問題っていうのを、何もこう工夫もせずにやってるのがちょっと気に入らないなと思うんですよ、
うんあ
うん、
そうなんだ。
なんかもっとさ、うん、ねアクションのアクション 100% じゃなくてアクション70でストーリーを進める30とか、
うん、
ね、
うん、
それかまたはそのストーリーを進める70とアクション30だったりとか、
はいはい、
そういう風なさこうバランスをがあればよかったなと思う。そのストーリーを進めるとかだったらストーリーを進める100で、
うん、
こう会話のシーンばっかりだったじゃない、
うん、
やっぱり眠いし もちょっと寝てたし、うんね、ストーリーを語るシーン と、アクションシーンで語るシーン、
うん、
アクションシーンみたいなすごいあのパートで区切られてて、
うん、
それがねもうちょっとなんとかならんっていう感じはしましたね。アクションシーン
の担当者が完全に分かれてるのかね。
なのかもしんないけど、
じゃあここ下村くん頼むって監督が区切っては渡してたのかしら。
そういう可能性もありますよね、
うん、
うん。なんかそれの話で言うとさ、
うん、
あれですよ、マッドマックスがすごいさ、
うん、
今大評判でロングランしてますけど、
うん、
あれって全編アクションシーンだけど、
うん、
ストーリーはなくはないじゃない、
うん、まあそうね。
ねえ、で何すごいバカ映画として捉える人もいれば、
うん、
すごくこう物語としていいみたいな言い方をする人もいるんだけど、
うん、
なんでそういう評価になってるかっていうとさ、なんか、マックスさんがさ、
うん、
最初はもう血液袋としてさ、うん、もう人の扱い受けてなかった男がさ、
うんうん、
解放されてさ、もう解放された時はもう野獣のような男だったじゃない、
うん、
それがこう逃避行の中でさ、
うん、
どんどんこう人間性を回復してってね、人助けをするまでこう人間性を回復するっていう物語じゃないですか。
まあいろんな人の変化はあってね、ウォーボーイズのニュークとかも、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
心境の変化はすごかったじゃん。彼自身の宗教というか信じるものからの脱却っていうのはすごい変化だったよね、
うん、そう。でそれがさ、なんかウォーボーイズさんのあの人名前忘れちゃったけど、ニュークさんはさ、うん、あんなにこう何妹誕生様ラブだったのにさ、うん、いや俺はやっぱ間違ってたかもしれないとか、そういうさ、うん、そのセリフをに頼るんじゃなくて、うん、女の柔らかい肌を触ったからとか、
やっぱり
って、そうそうそうそうそう、でもそれ
マイケルの娘可愛い、可愛い
でそういうことでこう心変わりするっていうのもさ、
うん、
その分かるじゃん映像で、
うん
ね、でそういうのが欲しいんじゃないですか映画ってって思うんですよね、
まあ、そういうのはやっぱ映像で語るって、
うん、なんか
言葉じゃなくて映像で語るっていうのは上手な映画のいい映画の条件
ですね。条件ですよね、うん、だからなんかさ未来を切り開くんだって言うんじゃなくてさ、それこそラストシーンでさ、あの葵ちゃんが撃ってれば未来を切り開くっていう絵にさ、
うん、
絵で分からせたのにさ、なぜかあのアゲハのリーダーが
スバル君が
スバルさ
渡瀬から預かったナイフ、
うん、
重いナイフで、
うん、
刺しちゃうんだよね。
刺しちゃって
さ、どう重いかっていうと、
うん、
スバル君はもう防御力は高いんだけど攻撃に関してはからっきしじゃん、
うん、
もう何が起こるか分かるから避けれるけど、
うん、
なんか腕力人並みだから全然決着つかない子なんだよね。
そうだね、
うんうん、だから君もこれを持ちたまえって言って、うん、なんだろうって、ね、ニューナンプかなとか、
うん、
ベルタかなと思ったらなんかバタフライなんか折りたたみナイフ
を
出されて、
そうそうそう、うん、
ナイフっすかちょっとな、え何って見てる方思うじゃん、
うん、
でさらに言うとこのナイフはうちのワイフがリストカットした時のナイフなんだ、うん、
そんな
もん形見なんだよっている
かっていうい
やもうナイフは別にこれじゃなくてもいいしってだから監督が重きを置いたのは、
うん、
渡瀬のトラウマが、
うん、
こう作用したみたいなことを描きたくて、
うん、
割と葵ちゃんの方は、
うん、
別にいいっていう敵だし、
なんかさ
そういうことだったのかもしらんね。
でもなんか
そう
ラストはさ葵ちゃんにね、焦点当たって
る。葵ちゃんが成長して、
うん、
あの物事を締めくくるというのが、
うん、
やっぱり一番納得できる形だと思うんだよ。
そう、それだったらなんかほらこいつは蝶だからさ、
さっきまでね、
うん、
いやこれはバットだ、バット
、あコウモリか、うん、蝶だったらよかったのにな
んか自由というか、
うん、
そういうのの象徴として、
うん、
アゲハチョウがやたらねカットされてましたよ
ね
まあいいんだけど、
なんかああそうだよな、
さっきまで頼りなかった葵ちゃんが、
うん、
絶対みんながもうどん詰まりの絶対絶命の時に、
うん、
活路を切り開くっていう流れは本当に綺麗だっただろうね。
そうね、 あでもあコウモリだったからなんかチームスバルのところに行ったりとかいろいろしてたのか。
そこまで考えてるかな。
いやでもそんぐらい考えてんじゃないの。
単純に
どっちつかずみたいな。
ナルミルコと同じ能力にしたかっただけでしょ。
うん、
003でしょ。
そっか、
うん、あんまりあの無口だから、
うん、
あこの心臓の音はとか、
うん、
思ってるだけで言わないだけだ。ナルミルコはね、
うん、
この心臓の音聞いたことがあるって、うん、何かしらって言って近づいてみたら前にチームメンバーだったパワーマンがいましたっていう描写だったじゃない、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、そういうのなかったよね。
なかったね、
うん、あでもちょっとあったか。外国人人さらいチームと戦ってる時には、
うん、
向こうから3人近づいてくるとかさ。
あ言ってた言ってた。
そういうのは、
うん、
でマナブがトランシーバーで、
うん、
あおいってひでって、うん、3人来るから倒せみたいなこと言ってたよね、
うん、言ってた。あんぐらいあそこぐらいだ。
あそこぐらい。
いや
じゃあ
どうかな。
何点ですか。
僕は、50点。でも、嫌じゃないけど、良くもないんで、って感じかな。でも、見て良かったです。
うん。
ええ。
あそうですね。私は、68点で、
はい。
で、なんでかっていうと、
うん、
アクションが良かったのと、
うん、
あの、みんなの能力が、それぞれ、なんていうの？あこんなぐらいだよねっていう感じの能力でビームとか出さない感じが、うん
はい、
あ程よく、程よいスケール感
程よいスケール
感唯一突飛な能力であるところの超硬くなるやつも、
うん、
なんかもう色塗ったぐらい
そう、ね、
体に色塗ったぐらいだったし、うん、でスバルチームがモンタージュで特訓するとこもすっごい楽しかったし
モンタージュに合わない曲でね、
うん、でスバル君が強くなる手段としてあのナイフでやろうとかじゃなくて、
うん、
人を殺さないんだけど動きを封じるっていう手段として柔術を選んだっていうセンスも好きだね、
うんうん、
ジェダイっぽい。
あジェダイっぽい
ジェダイはなんでライトサーベル使うかっていうと、
うん、
腕とかちょん切るんだけどその代わり血が出ないんだよね、
はいはい、
ライトサーベル、さ
あ
動きを封じるっていうところに力を入れてるから。
あそういう設定なんだ。
設定なんだ。
ああ
刃物じゃないのはそこなんだ。
あ確かに血はドバーとか出ない、
ね、出ない、うん、焼けちゃうから出ないんです。
あだから出血多量で死ぬとかないんだ、
うん、ギャーってなるけど、
うん、
殺さないで、
うん、
このもう殺しめるみたいな、
はいはいはい、
そういうこう いい人的な発想を持った、
うん、
修行の道を選んだところがいいよね。
ああそれでよく腕を ぶっちぎるのか、うん、あのシリーズは
腕ひしぎ、ああスターウォーズ、ね、
スターウォーズ、
ね、腕チョンパにするのはそういうことで、
うんうん、でもあのなんだ こっちもストレイヤーズクロニクルもよく腕ひしぎやってましたよね、
うん、もうすごい上手だった、
うん、上手だ
って、ね、
そうだね研究したから
ね。そういう描写が好感持てるっていうとこ、
うん、
でまあ、確かにマイナス点としては、
うん、
お話とアクションの区切りが区切りすぎてて、
うん、
お話ししたい場所にみんなが駆けつけてくる、
はいはい、
タッタッタッタッ、
うん、
はーはーってやってきて大丈夫っていうところから始まるじゃん、うん
はいはい、2
人きれいに並んでさ。
そうだね、うん、
どこもそうだったから、うん、すげえまたこうなんだろうなって思うし、
うん、やっぱ単調だよね。
そこは単調だった、
うん、
でアクションは良かったよ、
うん、
見どころとしてはさ石橋レンジのところにさ、
うん、
スバル君がさあのいきなり来てさ、
うん、
あのおいお前畳なんだから靴ぐらい脱げよっていうシーンも良かったじゃん、
はい、
日本刀で切りかかるっていう。
あ後ろからね、
うん、
背中からね。
そうそうそう、でもそれをちゃんと避けてさ、
うん、だからあれでなんか余地なんかなってなんかぼんやり思っちゃって。
余地じゃないんだよ。
ないね。背中でも分かっちゃうな。
分かる、
うん、
だか畳とかに、
うん、
運動のこう余韻というかさ影響が出るじゃん、
うんうん、
それで判断したんじゃないの。
そうなんですかね。
セバラ君の能力は超視覚、3秒先の未来が見える、うん、視覚と脳伝達速度が高度に発達し相手の動きの 先を読み反応できるため銃弾さえかわすって。
なんかさ、あのなんか最初の方にさ馬率やったのにさ、
うん、
あのその後全然馬率演出なかったからさ。
なかった。
あれなんでかな、あお金なかったのか。
一番最後に撮ったんじゃない。
あわかりづらいっすよみたいな。一番最後だ。
思いついたとか。
はいはいはい。なんかね、
そういうところアクション演出は良かった。石橋レンジですら見せ場があったし、
うん、
日本刀 のこう上級者みたいな描写も入ってたしさ、
うん、
あそこかっこよかったな。
ですね。
その後パワーマン、うん、裏洗脳されたパワーマンが来て石橋レンジは殺されるんだけど、
うん、そう、あそこもさあの、うん、あと気を失うじゃない、
うん、
首絞めて気を失う、あの失神したじゃない、
うん、
あれは ここ正面からさギュギュだった、
うん、
だったよね、あれが死んじゃうんじゃないかなと思ってた、ね、
死んじゃう
ね。なんかあのこう人を気絶させるあれってさ、なんかどうだろう、
血管を締めるんだよな
ね、後ろからだよね、
うん、
か落とすのってさ、
うん、
前から両手でギューだったらさ窒息死だよね、
うん
うん、それもすごい気になった。だってしかもパワーマンでしょ、
うん
うん、
ボッキリいっちゃう、
行く行く行く、
うん
うん、
でも行かなかった、
行かなかった。対して体はが強いということではないと思うんだけど、
ないと思うんだよ
ね、
68です。
はい、
まあやっぱりいいとこは多かったよ、
うん、
不快なシーンが少ない、演技の下手すぎる人も少ない、
うん、
まあデビルマンがマイナス5億点だから、
うん、
それから比べていいよ。
デビルマン基準なんだね、
うん、デビルマンからどれだけ進化したか。でこの映画の大事なのは、
はい、
なんかパンフレットも頑張ってるし、
うん、
この映画盛り上げていこうぜっていう雰囲気が伝わってくるのかな。
あのね、あの誠実な感じがする、うん、あのこれ700円だっけ、
720円、
うん、パンフ720円で結構いいボリュームなんで、
ちゃんとインタビュー多い、インタビュー多めでね、
うん、
こう現場の雰囲気というかさ、そういうのを伝えようって感じしない、インタビュー多いっていうところから。
そうね、うん、あのボローっていう気がないんで、そこは好感度高いですかね、
うん、
うん、
そうなんだ。だからね、もうちょっとこれはねみんな見た方がいいんですよ、
うん、
で応援してほしい。
まあでもなんか気持ちは分かるんだけど、鮫島さんなんかもらったんじゃないかぐらいに持ち上げてるのがちょっと気になるんですよ。
俺が見たい映画っていうのは、
はい、
いつの日か邦画でね、
うん、
アベンジャーズのようなね、うん、映画ができる日を待ってるんです
。はいはいはい。
そのためには、うん、あの老害がさっさとくたばって、
うん、
ストクロ世代がね、
うん、
ちゃんと幅を利かせれるようになってくれたらなって思うんですよ、うん、
あ、そのわずかな希望をね、
うん、わずか
あ、でもさ、うん、あれだよ、あの、うん、ちょっとこうあんまり関係ないかもしれないけど、うん、あの今度始まったあのウルトラマン列伝の、うん、ウルトラマン X、うん、すごい評判いいよ。
マジで、
うん、
あのヘッドホンしてるウルトラマン、
そうそうそうそう、ほらウルトラマン NA だっけ、新しく出したあの CG の初代マンのやつ、
そんな
のあ見てない、
うん、
ちょっと見てみよう
か、うん、
これ結構話題になったんですよ、ウルトラマンNA って。へ、 NA ってなんかどうも
奈良県
いや違う、なんだっけな、
うん、
情報なしみたいな意味らしいですね。だからウルトラマン、
そうだね、 NA ってつくよね、
うん、
あのゲームの発売時期とかの項目に、
そうですね、
渋谷じゃないですか、
うん、渋谷に急に怪獣が出てくるという、うん、
怪獣の方が大柄だ。で、マンガ、
マン、ツルツルのマンガ、
あーいいわこのデザイン、
うん、
宇宙人っぽいわ、全裸感がある、生きてる感じがしていいね、うん、このデザインね、
ねえ、
メロンガっぽくない怪獣、でもいい動きしてる、
クオリティ高いでしょ、うん、
あ俺の職場が壊される。
知らんわ。ほら、金の動きが、
うん、
足の筋がピクピク動いて
る、これいいかもしれない、
めちゃくちゃかっこいい。
ウルトラマンミレニアム以来、うん、こんなにいい CG。 タイの
タイのちょっと
そのやばいんだ。
ウルトラマンにちょっと表情筋があるのが笑える、うん、
ああ。
死ぬだろ今
あ
のあのビ、うん、あここの背負いとかほらほらかっこいいでしょ。
すげえ。
こうなんかこうウルトラマン好きの人が作ってる感じが
して、
うん、
信頼できるこれ、何これすごくいいじゃん。
いいよね。
え 7.7 ってどういうこと。
わかんない。これウルトラサインじゃない
えそうなの。
どうかな、わかんないけど、まあこういう感じでね、
すごいいいね。
あ、まあそういう感じで、まああとそのウルトラマン X もねすごい評判良くて、うん、俺あの途中から見たんだけどクオリティ高かったですよ。今 YouTube で1話公開されてますけど、
ちょっと楽しみです
ね。ね
え、やっぱ長生きするといいね。
そうだね。確かにこうやってみると、うん、こう未来のね、うん、あこうちょっとしたこう希望があるかもしれない、うん、あのこう未来にこう向かって種もみがね、
種もみじゃよ、
残さなきゃいけないんですよ、うん、植物だの種もみだのをね、うん、今日よりも明日なんですじゃよ、わかんない。
なんかこの映画でもそんな言葉言ってたな、確かせあのほらスバル君もさ最後に渡瀬ぶっ刺すときにさ、うん、未来とかじゃなくて今が大事なんだよって言いながらブスッってしてたじゃん、
は
い、
ええ、
まあ、いつ死ぬか分かんない人からしたら今日大事だよねっていうことなのかね。
そうじゃないですかね、うん、
まるでブレードランナーのようだって、うん、いろんな映画のこう影響が混ざってて面白かった、ま
あ、
ねえ、
そうね、まあ、チンプだなって思うこともあるんですけども、うん、作り手は誠実かなとは思います。確かにこう鮫島さんの言う通り、
うん、岡田君はねすごいんだよ、ん、後輩たちを焼肉に連れて行ったりしたんだってチームスバルは本当の兄弟のように結束力が強かったんだって。
そうですか。焼肉いいじゃないですか。
ね、逆にチームスバルは、ええ、染谷君のチームアゲハは次はどんな球を投げてくるんだろうってみんなで牽制し合ってました。かっこ笑い。
ほう、なるほど、うん、いやそんな感じで、まあ、なんか罵倒大会になるのかなと思ったら意外と普通でしたってぐらいで、うん、ええ、
で寄生獣より上だったと思う。
あ、そうですか。
僕はね、ええ、ロケーション解説も載ってるんですよ、
はい、
このパンフには、チームアゲハ女子組のアパートまで、
そこまで興味、そこは別に興味ないんだけど、まあ、資料的にはね、うん、いいんじゃない
ですか、ね、ファンだったらここ訪問するしかない、
うん、でもここ超ワンカットじゃん。
足早軍バトルは、はい、の竹林はなんと宇都宮にあるそうです。
あ、そうですか、うん、興味、これ聞いてる人おーって思わないでしょもういいですか鮫島さん。
まだ
なんだよ、
いいとこたくさんある。ジェゼ監督から竹林を使おうってアイデアが出たんだって。
はあ、
あとはね、研究施設跡、うん、例の特撮でおなじみの場所
は、
はい、高萩にあるんだって、
はいはい、
ですごい誇りっぽいとこなんだって、
うん、
だから埃が大変だったよってで、あと最後のクライマックスの公演、
はい、
この公演たまに見ない、映像作品
ちょっと見るかもしれない、うん、なんか木がちょっと印象的なんで、
そう、
うん、
その公演よく見ますけど、
はい、
所沢の航空記念公演なのって、
うん、あ、そう、
都内の公演だと思ってたんだけど、
うん、
所沢だそうです。
まあ、近いけどね、
これはニューヨークのセントラルパークというジェゼ監督のイメージに沿って選ばれた場所。一本だけ立つ大樹も航空公園に実在する木で、この公園を特別な場所として提示するのに人が買っていると、
はい、そういうことですか、
うん、ここは結構いいよ、うんうん、ボーリング場も 六本木っていう設定だったけど実際は熱海、
うん、あそうですか、うん、熱海に、潰れかけのがあったんでしょうねきっとね。
もう廃墟になったところがあったんじゃないの、
はいはいはい、
閉鎖されているためさまざまな装飾や長時間の撮影が可能となりいろんな照明設計も実現した。
そのシオン監督 の、 あの地獄でなぜ悪いもね、うん、オール木更津ロケだったんで。
あそうあれ
あそこはあの木更津セントラルっていうね、総合娯楽施設が昔あって、うん、でそこをね、でずっと撮影してたみたいですね。
あ、
だからもう木更津市民から見ると爆笑なんですよ、
あそこじゃんみたいな。
あそこじゃんって半径5キロ以内で撮ってるみたいな。
おお、そうか。
はい、さあ鮫島さん、
はい、
なんか読み込んでますけどそろそろ締めていいですか。
そうですね、
はい、
ストクロはですね、まあ、多少引っかかるところもあるんですけど、
ええ、
思ったよりも見れる映画で、
ええ、
今後の日本アクション SF のね未来にね、
うん、
ちょっとしたこう明るい兆しがあるんじゃないかと、
はい、
こうダサさがだんだん減ってきてると思うんですよ、洗練されてきてるんじゃないかと。
なるほど。
思うんですよ、いつか国産のアベンジャーズが見れる日も
近いと。
近い、いや遠い、
遠い
遠い、でもいつか来る、
いつか来ると、うん、そういう
好奇、そう、そしてみんな忘れてはならない、デビルマンのことを、
はい、
あの悲劇を繰り返してはいけないんだ、うん、
そうだね、うん、だからその
人間関係は大切だけど、
うん、
だからといってやたら亀を出したり、
うん、
ボブサップ出したり、
うん、
映画を舐めたり してはいけない
いけないと、そういうことですね、まあ、今はほら超大作が目白押しの中でね、
うん、
ひっそりとやってますけど、まあ、その中で一応こうチェックはしたぞっていうことですね。
そうです、
でまあね、これ聞いてる方も、まあ、レンタルでも出たら
ね、
ちょっと見てみてアマプロの感想などをちょっと聞き返してみるというの
も、4本で1000円ですからね、その中の1本に加えてほしい、
はい、
と思います。
そうですね、
それかアマゾンで DVD を買ってください、
はい、
そしたら監督のね音声収録とかもあるかもよ、解説音声とか。
そうですね、もうなんか鮫島さんがすっごい推してるのがもうなんかドン引きなんですけど、まあそこまで
この作品を推すというよりは、
ええ、
日本この邦画界の
未来。分かった。俺もこれから朝まで仕事なんだよ。
分かりました。
今ですね、1時38分でございます。
はい、
ふーちゃんはこれから、明日提出の、絵の仕事がありまして。
なるほど。
はい。
頑張ってください。
はい。締めたがってる理由が分かっていただけたでしょうか。鮫島さんがすごいロケーションのところがあるんだよっていう意味ではイライラ。そうそう締めたいなって。もうそうそうやんないともう間に合わないなって思いながら。
皆さんストクロで検索。
はい。分かってる。ストクロで検索でもう締めるよ。
はい。
いいね。はい。
じゃあストレアズクロニクルを応援している鮫島でした。
そうでもない筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。